時刻は午後2時30分を回りました。ここからは名取市市民活動支援センター名取線のコーナーです。今日はですね、朗読読み聞かせサークルネムの木の、皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お名前伺ってもよろしいですか。
今日の担当の岡野沢子です。
はい、佐藤ゆかりです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずネムの木の紹介からお願いしてもよろしいですか。
は
い、
じゃあ私から。はい、はい、私たち朗読読み聞かせサークルネムの木は昭恵学院大学の生涯学習で、はい、朗読と読み聞かせを学んだことがきっかけで、これがきっかけで誕生したサークルです。
はい、
今も勉強を続けながら昭恵幼稚園や図書館、児童館、保育所、そして老人施設などでも活躍しています。
はい、今日はどんな作品を。
今日はですね、はい、はい、今日は鹿児島と広島の昔話を紹介させていただきます。
はい、どうして今日はこの作品なんですか。
まずこの鹿児島広島っていうのが私たち2人の出身地であるということ、うん、そして、うん、昔話っていうのは幅広い年代に
楽しんでもらえる。
そう、楽しんでもらっているものなので、はい、今日はこれ選んでみました。
はい、まずはどちらからいきますか。
はい、私鹿児島 の、はい、お話なんですけど、はい、その前に鹿児島っていうと、はい、どういうイメージをお持ちですか。
桜島
ピンポーン。私もそうです。
そうですよね、鹿児島というとやっぱり
ね、近郊湾にこう雄大に浮かぶ桜島が本当に、
う
ん、
そうですよね、
ゆかりさんはなんか、
私は瀬古丼西郷さん。
はい、
ね、ここ何年か前にね、素敵でしたよね、はいはい、もう瀬古丼って西郷隆盛さんのことですよね、
はいはい、
瀬古丼っていうと、はい、私なんかイメージなんかつながるものがあるんですけど、はい、それは鹿児島に大きい大根があるんです、はい、それが桜島大根って言うんですけど、はいはいはい、西郷さんのように立派ななんか恰幅のいい感じの大根
太い大根ですよね、う
ん、直径が40から50センチぐらいありまして、
ね、
重さが6キロ、大きいのになると30キロぐらいになるのもあるそうで、要するに野菜の株を巨大にした感じですね、はい、大きな株、はい、大きな株です。その株の、
はい、
株じゃないですね、 桜島大根の昔話を今日は、はいはい、したいと思います。
株みたいに大きいですもんね。
はい、その前に、はい、大根っていうのは鹿児島でデコンとも言いますので、
デコン、
はい、ちょっとデコンっていう言葉が出ますので、
はい、
それ
デコンイコール大根ですね。です、はい、はい、いではお願いいたします。
はい、桜島大根汁。昔々鹿児島の桜島のふもとに二人の兄弟がそれぞれの家を持って住んでいました。弟はなかなかの働き者で、その日も朝早くに起きてはおいしい桜島大根を煮ていました。そこへ匂いにつられた怠け者の兄がやってきたので、弟は煮えたばかりの桜島大根を食べさせてやったのです。すると兄は、
こやうまかでこんじゃ、どげんして作った
と尋ねるので、弟は笑いながら、簡単じゃ、こんな上はデコンを入れておくだけで焦げんうまく煮うったぞと答えたのです。兄は鍋を弟から借りて帰って、早速桜島大根を放り込みました。
火をたかんでもよかちゅうこじゃ、ひと寝入りすっか
と、そのままぐうぐうと寝てしまいました。さて、しばらくして起きた兄は桜島大根の様子を見てびっくり。
なんじゃ、人もにえじゅらんし、ぷかぷか浮いとるだけじゃ。
兄は頭をかしげながら弟の家に桜島大根の煮方を教えてもらいに行きました。すると弟は笑いながら、
兄よどん、 いくらよか鍋でもデコンを切って入れるだけじゃ煮えんよ。
弟はそう言って桜島大根の煮方を丁寧に教えてやりました。
まずは朝早起きて鍋にたっぷりの水とデコンを入れて木の枝をくべあんせ。
そいで川の土手に行って牛の餌になる草をカゴ一杯切って帰ってくる。そげんすっとうんまかデコンが煮えちょったと。
さあそれを聞いた兄はうまい桜島大根を食べたい一心で翌朝早くに起きて鍋にたっぷりの水と桜島大根を入れると木の枝に火をつけてぐつぐつと煮始めました。
そして眠い目をこすりながら牛の餌になる草を切りに出かけたのです。
ああ眠いけんど草を刈らんとデコンが煮えんでの。
やっと草が籠いっぱいになった兄は急いで家に向かいました。家の戸口まで来ると大根を煮たいい匂いがプーンと漂ってきます。兄は草籠を放り出すとうまそうに煮えた大根を口に放り込みました。その美味しさといったら涙が出てくるほどです。
うんまか。働いた後のデコン汁は格別じゃ。
その後美味しい桜島大根汁を食べるために兄は村一番の働き者になったということです。おしまい。
鹿児島弁面白いですね。
はい今の鹿児島弁を聞かせてもらいましたね、は
い、ありがとうございます、
はい、
なんかあったかいものが恋しくなる季節ですね、
う
ん、
そうですね、あったかいもの、うん、宮城では芋煮汁、
ね、そうですね、はい、はい、デコン汁ね。
デコン汁です、
はい、鹿児島のデコン汁、なんかこう、うん、湯気が目に浮かびそうなね、美味しそうな感じでしたね、
秋の味覚ですよね、
はい、はい、続いてはじゃあ、はい、今度は広島。
はい、そうですね、はい、広島なんですけれども、はい、あの今芋煮汁のお話をしましたけれども、はい、これって岩手では、はい、芋の子汁って言うみたいなんです。
岩手、
はい、
あ、そうなんですね、
芋の子、
はい、秋田ではその里芋を入れて、はい、鍋っこ、
鍋っこ、
鍋っこ遠足とかあるんですよね
そうですね、東北でもいろいろありますよね、はい、うん、はい、
それでですね、広島ではこの里芋のことを、はい、なんて呼ぶと思いますか。
里芋、
何、里芋ってこう大きなお芋のところに、はい、こちょこちょこちょこちょついてますよね、ちっちゃなお芋が、はいはいはい、それで小芋、
小芋、
小芋、子供の子なのか小さいっていう字なのかはわからないんですけども、はい、小芋言うんですよ、小芋って言うんです、
はい、小芋って言ったら里芋のことなんですね。
そうなんです。
ん、はい、
今日はその里芋、小芋のお話をしたいと思います、
はいはい、お願いします、
はい、村人のお呼ばれ。昔昔あるところで大きな法事がありました。村人たちが呼ばれて行ってみると、それはそれは立派なお料理がお膳にたくさん乗せられて出てきました。村の者はこんなごちそうは食べたことがなかったので、何から先にどうやって食べたらよいかわかりません。そこでみんなで、大丈夫よ、神座の和尚さんがやっての通りにすりゃええんじゃけ、と相談しました。さて、いよいよ食事が始まりました。和尚さんが箸を持つと皆が持ち、和尚さんが箸を置くと皆も置きます。和尚さんは小芋を食べようと箸を伸ばしましたが、うまくつかめず、つるっと滑ってコロコロッと転がってしまいました。村人たちは、ああ小芋いうもんはああやって畳に転がしてからおいで食べるんじゃわ、と言って、みな小芋を下に落としました。 こりゃいけんと、和尚さんは慌てて子芋をつかもうとしましたが、焦れば焦るほど子芋は転がってしまいます。和尚さんは子芋を追いかけてお膳の周りを一生懸命這い回り始めました。それを見た村人たちは、ああ、和尚さん見てみんさいや、這いようてじゃわ、ほんまじゃ、子芋いうもんはああやって転がしてから、ほいで追いかけてから食べるんじゃね、とみんなでお膳の周りを這い回りました。やっとのことで子芋をつかんでお膳に戻った和尚さんは、今度は衣のたもとから何かを取り出しました。この和尚さんは辛いものが好きで、いつも七味唐辛子を持って歩いていたのです。それをパパッと子芋にかけて、おいしそうに食べました。あら、和尚さんはたもとからなんか出してかけとってじゃわ、と村人たちも着物のたもとに手を入れましたが、何にも入っていません。仕方なく、たもとの隅についている綿くずのようなものを無理無理つまみ出し、小芋にかけて食べたそうです。村人たちは、立派な料理言うな、食べるんが大ごとなんじゃねえ、ほんまにねえ、と話しながら帰っていったそうです。おしまい
っていう、面白いですね。広島弁もまた面白いですね。
独特ですね、
はい、ね、里芋つまみにくいですもんね、お箸でね。
そうですよね、
転がっちゃったんですね、
はい、
面白いお話ですね、はい、こういう読み聞かせを普段やってらっしゃるんですか。
そうです ですね、
これも一つです、
はい、
作品の一つ、
絵本だったり、はい、そんなのもやってます。あの、お子様向けの、
はいはい、そうなんですね、はいはい、あと何かお知らせすることとかありますか。大丈夫ですか。
そうですね、今度図書館祭りが入るそうで、
はい、
12月1日だったかな、
はい、
名取市の図書館と同じビルでなんかするっていうことをまだ練習中ですけれども、
はい、そうなんですね、はい、はい、じゃあ、これからも活動頑張ってください。
はい、
はい、今日のナトセンのコーナーは朗読読み聞かせサークルネムの木の岡野沙和子さんと佐藤ゆかりさんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。